隣の方と挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。今日のタイトルは、神様の誇り。三人の青年がした福音運動についてお伝えします。南王国ユダは、第一次捕虜、第二次捕虜、第三次捕虜という捕虜の時代の中で捕虜として囚われました。BC605 年、第一次捕虜として、南王国ユダは、すべての人を捕らえ、捕まえていきました。誰もが捕らえられたのではなく、選別して連れて行かれました。その当時、第一次選別の中で連れて来られたのが誰なのか、王族たち、貴族たち、知識人たち、また地平がある者たち、エリートたち、そして青年たちを選別して捕まえていきました。サタンの高度な戦略ですね。第二次捕虜の時には BC597 年、王を捕らえ、長官、技術者、軍人、これらを第二次捕虜時代で連れて行きました。第三次捕虜時代の時には、BC586 年、最終的にユダが滅亡した時代ですね。神殿が分解され、破壊され、都市全体が焼却されてしまう。残った民たち、祭司たち、預言者たち、国民をみんな捕らえました。ならば今日本文に出ているこのダニエルとシャデラク、メシャク、アベネナゴは第何次捕虜の時代に捕らえられたのでしょうか。第一次捕虜の時に捕まった人たちでした。ダニエル、シャデラク、メシャク、アベネネゴは、ネヘミアやエステルも第一次捕虜時代の時に区別されて連れて行かれたんですね。サタンの戦略を見てみると、エリート、成功者、彼らをみんな掌握して、自分がこの世の中を征服しようとする、サタンの戦略を私たちは見ることができます。なので皆さんはこの時代、私たちの後代に、正確な契約と福音を伝えて、霊的に指導者として立てられることが最も重要で、これが私たちの使命です。人々は、この、霊的サミットとして育てて、この先世の中に出て行っても、またサミットを維持できるように、なれるように育てなければなりません。私たちは次の世代運動を単に子供たちに福音を伝えようという程度じゃないのですね。この先の時代と未来を見て、一つの国を見据えて、私たちの教会を見つめて、次の世代運動が霊的にサミット運動を通して、この子供たちみんなが世の中においてもサミットとして立って、世の中を征服することのできる使役がとても重要になってきます。私たちに今日その使命があります。今日初めに、サタンの初めの戦略は何か。みんな捕虜として捕まって、その国に同化させることです。同化させる。韓国も、1935年に、その朝鮮の人たちの名前をすべて日本に変えてしまった時期がありました。名前を変えて、招待制を揺さぶりました。あなた方はこれから日本風に生きていきなさい。日本式に生きなさい。文化や言語を学びなさい。だから名前も本来の自分の名前を使うことができないで日本人の名前に改名しました。私もシンというこのモースという漢字のシンという漢字ですね。これ私の父から聞いたのですが、 その一時期、この申すという漢字を使わずに平山にしなさいと言われたことがあります。私たちの本来のその申すという漢字はかつては平山さんという名字でした。そのようにして一時期その国の招待制そのものを揺さぶったんですね。第一次の捕虜時代の時に、ダニエルとシャデラク・メシャク・アベレネゴも名前が変えられたのです。捕虜として捕まったので名前が変えられました。その変わった名前がシャデラク・メシャク・アベレネゴは、これは本来の本名、名前ではなかったですね。バビロンとして捕虜として捕まって後に変えられてしまった後の名前なのです。シャデラクっていう本来の名前は、花ぬやです。花ぬや。花ぬやの名前の意味は、主は恵み深いという名前の意味です。シャデラクっていうのは事実、本来花ぬやっていう名前なのに、その花ぬやの名前の由来が、主は恵み深い、恵みだという名前ですね。それが後にシャデラクに変えられてしまいましたね。シャデラクというのはバビロンの月の神による命を受けるものっていう名前なんですね。命を受けるものとして、そういう神の名前に名前が改名されました。これからあなたは神様を主を使えるな、あなたはこれから神様と関係がない人だ、バビロンの神、月の神であるアクラを使いなさいと名前を変えてあげながら、偶像崇拝させ、そうやって作ったんですね。もう捕虜生活って普通じゃないですね。招待制を揺さぶるものなので、揺らがすものなので。また、メシャクという名前、本来の名前は、ミシャエルです。ミシャエルという名前の由来は、誰が神様と同じであろうかと。でも後にメシャクに名前が、偶像の名前に変えられたんですよね。アクラと同じようなものはどこにいるだろうか。アクラというのは月の神の名前ですね。バビロンの月の神の名前がアクラだったのですが、その名としてメシャク、匹敵するメシャクという名前が与えられました。アベレネゴは本来の名前がアザルヤという名前でした。アザルヤとは主が助けてくださる。ユダ民族として生きていた時はもうすべて神様と関係があって神様を使える名前だったんですね。だけど捕虜として捕まったら、捕虜としてバビロンでは彼らの名前が全部偶像に変わってしまいましたね。だからアベレネゴのその名前はルボスの神、ルボス神のしもべ。こうやって名前を改名し、その国において偶像崇拝者として作るために、バビロンではこういう人たちを呼んで建てられました。サタンは名前をこうやって偶像に変えて、偶像を崇拝してサタンを崇拝するように戦略を持っていました。何ですか？霊的に言う、あなた方は未信者のように生きていくんだ。私たちと同じですね。未信者も、私たちはクリスチャンですね。神様の子供ですが、あなたも未信者のように生きていくんだと。世の人のように生きていくんだ。あなたは区別されていない、同じような人である。あなたはバビロンの捕虜として捕まったのだから、バビロンのすべての文化、歴史、すべての面においてバビロンの影響を受けなさい。今日私たちで世の中の影響を受けなさい。世の中で生きるべきだ。福音を持っている人なのに、福音を逃して世の中の人と区別できないようにする。これがサタンの高度な戦略によるものであり、捕虜時代をこうやって迎えました。 名前を変えた、と。その変えた後に2番目は何ですか？他の神を使えるようにした。主なる神様を使えていた者たちが名前を変えて、月の神、バビロンの神々を使えるように変えられてしまいました。皆さん、神様の他に他の神を使えてしまえばどうなりますか？私の他の神を使えてはならないと10回にも書いてありますね。私の他の神々に使えてはならない、また形作ってもならない、それが神様の法でした。ユダヤで生活をしていた時にはシャデラク、メシャク、アベネネゴも何でしたか？神様を仕えていた人たちでした。なのに他の神を仕えるように名前を変えて偶像を崇拝するように作られてしまいました。皆さん、名前を変えながらその背景は他の神を仕えるように作られたとありますが、あなたはもう神様と関係がない、バビロンの神々を使えるんだと捕虜たちをそう作りましたね。あなたはこれから悪魔に仕えていくんだと。あなたは悪魔の奴隷である、その神々を使いなさいと言って、すべて偶像に変えてしまいました。これがダニエルとシャデラク、メシャク、アベネネゴ、この4人が捕虜として捕まってまず最初に受けてしまったことでした。なのでそれによって招待制が揺らがされたんですね。シャデラク、メシャク、アベネネゴの名前の本来の名前はハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤ、後に名前が変えられて、神様がいなくても全ての生活、神様がいなくても生きていけるような暮らしに変えてしまいました。これから神様を捨てて他の偶像を使えるように作られてしまいました。完全この4人の招待生そのものを揺さぶります。神様という存在がいなくてもいいんだ、これはサタンの高度な戦略です。日本の文化もそうではありませんか？すべての歴史も偶像に変えられていますね。イエスを信じる人は捕らえられ殺され、また神殿が作られ、すべての民がその偶像にひれ伏すように作られていますね。私たちが伝道する中で、学校、職場、社会団体では伝道ができなくなっています。そのような制度は作られてあります。なぜあなたの信仰は教会の中でやってよ、ここは職場だよ、職場は職場のことをしっかりこなすべきだと、そうやってもう作られているんですね。だからイエスを信じる生徒であっても職場で伝道するという考え持ちができません。福音を伝えるんだという考えができません。なぜ？職場は職場である、職場生活はしっかりとこなすべきであると、完全招待制が揺れてしまっています。皆さんの招待制は福音を伝える宣教師です。皆さんの招待制はどうしてでもこの福音を伝える伝道者です。皆さん、その職場を生かすべき使命者です。皆さんの現場を福音によって変えられる神様の伝道者たちです。なのに全制度が、サタンはそういうことができないように制度化しているのですね。これがバビロンにいたシャデラク、メシャク、アベレネゴ、このような人たちは福音を伝えることができないように作られてしまいました。皆さん、招待制を回復してください。私と皆さん、教会でも神様の子供ですが、皆さんの職場においても神様の子供です。皆さんは教会でも 神様を仕えているのですが、私たちの現場でも主を仕えるべきです。このような招待制が揺れてはなりません。私と皆さんはどこに行っても神様の子供として向かっています。福音を持つ人として向かっているのです。このような使命を皆さんが回復してください。次の世代、後代たちも、あなた方が学校に勉強しに行くだけじゃなくて、その学校現場を置いて祈り、学校現場を見て福音を持って変えて、その招待性が揺れてはなりません。社会の制度はまるでバビロンのようで、すべての学校、職場、全部の制度はもうバビロンのようで、絶対にキリストを伝えさせない、福音を言わせない、聖書の話させない。これ、サタンの高度な戦略です。その戦略に私と皆さんが騙されていてはならないのです。招待制を回復するべきです。今日その招待制を名前も変えられて、神も変えられて、すべての生活も変えられてしまったバビロンの生活で、ダニエル、シャデラク、メシャク、アビレネゴは、その中でも招待制が揺れなかったのです。今日はその御言葉を私と皆さんに与えられました。2番目です。神様が本当に誇りに思いたい人がいるのです。それは、シャデラク、メシャク、アベネネゴ、ダニエルのような人。もう神様が自慢したいんです。私も自慢したいことがいっぱいあるんですが、節制しています。自制しています。私はシャロンと毎日、動画を見ながら送ってくださるので、もう毎日が違う姿でまた成長している、見ると愛嬌も出てきて、もう可愛すぎちゃうんですね。もう誰かに会ったら写真見せたり動画見せたくなっちゃうし、もうシャロンちゃんが話題になっちゃうくらいで、私の家内が、ちょっともうほどほどにしなさいよと。他の子供たちもいるのになんでそういうこと言うのと。皆さん、神様は、この世の中で、自慢したい人が、ダニエルのような人、名前を変えられ、シャデラク、メシャク、アベネネゴのように名前が変えられて、使える神も変えられて、そのような生活の中でも彼らはそこに屈さないで、神様を使えて、神様をさらに信じて、神様の御働きが起こる奇跡の人々でした。だから神様が彼らを自慢したいんですね。私と皆さんも本当に神様が皆さんを自慢したい人になってください。信仰はそのような信仰であるべきです。今日の本文にはまずこの3人ターゲットにしてテストしましたね。偶像の捧げ物、偶像から出てきたすべての捧げ物を、供え物を持ってきて食べなさいと。王から流れてくるすべての食べ物は全部祭事、法事に捧げられていた供え物でした。その食べ物を食べなさいと言ってきたのですね。そこでこの3人は食べませんでした。その捧げ物、供え物を食べることはありませんでした。なので、この三人を呼んで、最後にあなた方に機会をあげるよ。一度だけでいいから食べなさい。これが最後の機会である。しかし、私たちはそれを口にすることはできません。と告白しました。食べられませんと。それは、生きたいということですか？死にたいということでしょうか？私が神様の子供として私は死にますということですね。 この決断の信仰を持っていた人たちでした。死にますと。そしたら、あ、そう。なら、肉も食べるな。草だけ食べなさい。と、10日間の間、草だけが与えられました。他の人たちは、偶像の供え物であった肉や、美味しいものたち、お腹いっぱいに満たして食べていたけれども、この3人は10日間の間何？草だけ食べました。近頃は野菜もとても貴重ですよね。ダイエットや健康を管理する人々はみんな野菜をよく食べますから。でもその当時は肉があってこそ生きていけるのです。でも野菜だけ、草だけ、その10日後、シャデラク、メシャク、アベネネゴを呼んで、また肉を食べていた者たちを呼んで、みんな集めて顔色を見たのです。肉を食べた者が顔色がいいのか、それとも草ばかり食べていた者が顔色がいいのかを、その高官の者が、宦官の長がそれを見て確認したのですね。すると肉を食べていた者たちは食べても、もう顔色が真っ黒で、でも、ダニエルやこの三人の青年はもう顔が光り輝いていました。そしてどんなことがありましたか？ダニエル1章17節には神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。皆さん、偶像崇拝をしなければ殺す、死ぬしかないんだと言われても決してそれを口にしないで、食べないで、その信仰を守りました。その時に神様が働かれたのがこれです。何？この少年たちに何ですか？あらゆる文学を悟る力をくださったと。そして知識を与えられ、すべての書籍によって知恵を与えられた、悟る力をくださったと。皆さん、私たちの後代が、皆さんの子供たちが、本を読書しただけなのに、多くのことを悟るならば、その子供は、この時代でものすごい人物になれますね。どんな本を読んでも悟れない人が多い中で、読書しただけで悟りが得られた、神様の知恵が与えられた、またすべてのこの文学を悟る力があるというのは神様がくださったものなので、まず神様がまず最初にくださった祝福はこれでした。これを持っていた人たちでした。2番目のテストは、金の像を作りました。バビロンの創世記11章、かつてバベル塔が建ってあったその地域だったんですけれども、そのバベル塔がかつて建っていた場所で金の像を大きく作り、その偶像をすべての民がひれ伏し拝みなさいと、そうしなければ殺すという命令が下されていたのです。その時もこの三人の青年とダニエルはその像に拝むことなく、皆さん拝まなかったので申告されました。王にそれが耳に届きました。他の人々はみんな仕えて拝んでいるのに、ダニエルとメシャク、シャデラク、メシャク、アベネゴは絶対に使えません、拝みませんと。それはすなわち王の命令を破ったっていうことであり、それは死刑ですね。だから王が怒りました。シャデラク、ダニエルの3章6節を見ると、触れ伏し拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれると言っていたように、今日で言う暖炉ですね。暖炉。もう本当に、もう木やとかじゃん、鉄を入れても、鉄や石でも全部溶かしてしまうような、そういう炉がありました。聖書では、その炉、聖書に記録してあるのは、炉の中に入れなさいと、火の燃える炉の中に入れなさいと記録してありますね。この中に入れなさいと、その時に、 三人の青年は神様に信仰の告白を捧げました。何でしたか？王が三人の青年を呼んで一度だけ機会を与える。あなたが仕えていなかったが、拝むならば、もしも拝まなければ、火の燃える炉の中に入れると言ったのですが、三章十六節では、シャデラク・メシャク・アベデネゴはネブガデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。何ですか？お答えする必要がないと言いました。王がいくら命令をしても、私がそこに対して言及することはもうこれ以上ありませんという告白です。それは何？王の命令を破り、歯向かい、たとえその炉の中に投げ込まれたとしても、私はそこに入りますということでした。神様から見るに、どれくらいこの三人自慢したいくらいでしょうか。それほど信仰を守っていて、この信仰を持っていたのですね。三章十七節には、もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。私たちがその火の炉の中に入ったとしても、神様が私たちを救ってくださるのですと。王が殺すと言っても、その死の中であったとしても、神様が私たちを救ってくださるのですと信仰告白をしました。死の前で。私と皆さんの信仰、このような信仰であるように願います。偶像崇拝絶対にしないと。妥協しませんと。信仰の人になるべきです。文化がこうですからじゃなくて、私と皆さんは誠に命をかけて守るべきです、信仰を。私たちが拝まない理由は、それは主を仕えているからですと。決定打を言いました。3章18節。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。王に対して、皆さん、長崎に行ってきたことありますか？まだの人は必ず行っていただきたいです。学校の後に映像見ましたね。もうそこでも地獄とありますけれども、雲仙地獄という名があるように、本当に地熱が、湯気が出ていましたね。その当時イエスを信じる者たちをどう殺していたのかと言いますと、拷問の中で熱湯をかけて、溶け凍らして、イエスの写真を貼って、それを踏めば生かされるんだと言って、踏まなければ殺されるという中で、そこで踏んだ人がいなかったのです。みんな殉教するとしても信仰を守りました。皆さん、シャデラク、メシャク、アベネノガがそうでした。信仰を守りました。世の中に妥協しないし、王に対しても妥協しません。私たちの信仰は妥協しないことです。世の中のすべての文化や流れが流れていたとしても、そこに妥協しないで、信仰は妥協するものじゃないので、信仰は信じること、神様を絶対的に信じることです。この信仰が回復されるように主の御名によって祝福します。私たちを火の炉の中で、たとえ救い出されないとしても、私は金の像を拝むことはありません。あなたの神々に仕えることもないし、金の像を拝むこともしませんと告白したんですね。神様から見て、この告白をした、その死の前で告白をした、シャデラク、メシャク、アベネネゴの信仰を見たときに、神様は、どうであったでしょうか？本当に神様は、自慢したいです。だから神様は彼らを保護するしかないし、彼らを生かすしかないし、彼らを証人とされるしかないのです。私たちは信仰を持って生きるべきです。 私たちが生きる世の中、現場は妥協しないといけないことが多いです。妥協しなければ生きていけないような環境になっています。すべてにおいて妥協して、そうしていたら神様に対する信仰がなくなります。だから術を使う、頭を転がす、自分が生き残ろうとしようとする。信仰はそういうものじゃないです。特に偶像の前で拝んじゃダメです。王の命令を聞いてもなりません。たとえ殺されるとしても信仰は守るべきものです。これが誠の信仰です。私たちは世の中がある面偶像です。皆さんの環境が偶像です。私たちは誠にこの世の中とこの流れに乗らなければお金を稼ぐこともできないし、成功も難しいし、この世の中はサタンが掌握している国ですから、イエスを信じる者たちが信仰で生きないで妥協して生きることを願っていて、そういうシステムとして作られています。そういう中で生きている私と皆さん、神様の子供である私と皆さんはどうしたらいいんでしょうか。ダニエルのように、シャデラク、メシャク、アベネネゴのように、この中でも私たちは決断して、それでも信仰で生きると、それでも福音で生きますと、それでも御言葉で生きますと、妥協せず御言葉で生きていきますと、誰かが認めてくれないとしても妥協しませんと、信仰で生きていきますと、そのような人は神様が見るにどれほど神様が誇りに思うでしょうか。この祝福が望まれるように願います。最後の3番目、結局この3人は神様が立てた時代的な作品でした。だから今日イエス様が再臨されるその日まで、ダニエルとシャデラク、メシャク、アベネネゴはずっと口でこのような信仰を持って勝利した人だよと、こういう信仰で神様が働いてくださったんだよと証人で今でも受け継がれていますね。これが作品です。王が怒って家臣たちに命令しました。この火の炉を通常よりも7倍にも熱くしなさいと、7倍も熱くしなさいと。普通にいても熱いのに、でもこの囚人であったシャデラク、メシャク、アベネゴを捕まえていた人たちは、今日の本文にもあったんですけれども、それを連れてきた人たちが横に立っていただけなので、火炎で焼き殺されたと書いてありますね。でもこの3人はまともでした。これで火の炉を7倍も熱くして、通常よりも7倍熱くしなさいという命令だったんですけれども、21節にもありましたね。そこでこの人たちは上着や下着や被り物を、衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。一言で王の命令を破って死刑を受けたと。死刑を受けた。7倍も熱くされたその火の炉の中、火の燃える炉の中に入れられた。でも3章25節では、すると王は言った、だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第4の者の姿は神々の子のようだ。3人を入れたはずなのに、見てみたら4人が歩いているように見えると。そして見た者は何と言ったのか、神々の子のようだと。何？天使がこの3人を保護したんですね。燃え殺されないように、髪の毛も焼けないように神様が保護されたのですね。皆さん、 火の燃える炉の中でも神様の子供を保護する救い者がいました。そうですね。この三人を救うことができる救い主、救い者がいたということです。神様は私と皆さん、たとえどんな危機の中にいたとしても、神様がこうやって守られ、助けてくださいます。私たちはあまりにも現実ばっかりで、もう死にそうだ、うまくいかない、できなさそうだってなると、悩みがいっぱいで、精神的にも制せられてしまいますね。皆さん、神様が、そういう環境下においても救い者を送ってくださいました。皆さんを救ってくださる神様です。皆さん守られます。皆さんのことを祝福されます。これが信仰です。死の場に行ったとしても死ぬことはありません。危機の場に立ったとしてもその危機が私を飲み込むことはできないのです。神様の子供は神様が守られて、神様が保護されて、この信仰の中で毎日大胆な信仰で勝利していかなければなりません。救い者が確かにいました。何ですか？第四のものの姿は神々の子らのようだ。神様が彼らを守り保護したんですね。3章26節には、それからネムガデネザルは火の燃える炉の口から近づいていった、シャデラク、メシャク、アベレネゴ、出てきなさいと。どうやってこの炉から連れ出したかわかりませんね。7倍も熱くしたというのに、その横にいた人も焼き殺されたというのに、この3人をどうやってまた連れ出したんでしょうか。未だにちょっと疑問でした。どうやって出てきたんだろうかと。何か近づくだけでも入れても燃えてなくなってしまうような炉の中をどうやって出てきたんでしょうか。でも聖書には確かにこの3人は王の前に出てきて立ちました。出て何と言いましたか。ネブガデネザルは火の燃える炉の口に近づいていった。意図高き神のしもべたち、シャデラク、メシャク、アベネネゴ、すぐ出てきなさい。そこでシャデラク、メシャク、アベネネゴは火の中から出てきた。火の中から出てきたとあります。大使、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちが見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず。皆さん、上着も以前と変わらず、また火の匂いもしなかった。ちょっと想像してみてください。その火の燃える炉の中に入れられたのに、投げ込まれたのに、髪の毛も燃えずに、上着も以前と変わらないし、色も変わらないと。焦げついた火の匂いもしなかったと。焦げついた火の匂いもしなかった。何？神様の保護は完璧です。神様の見働きは完璧です。それでも、火の中であればちょっと擦れてしまったり、ちょっと火傷だったり、ちょっと髪の毛がチリチリになったり、衣服が、色がちょっと焦ってしまったり、焦げてしまったりっていうのもあり得るのに、そうじゃなかったんだと。神様の保護は何ですか？完璧なのです。私たちは何で恐れますか？不安だからです。何で怖いですか？不安だから。私を本当に保護できる人がいないから不安なのですね。だから心が揺さぶられ、精神も惑わされ、辛いんです。だけど、この三人は、神様の完璧な保護を体験しました。髪の毛が傷つかない、それくらいの保護を体験しました。これが信仰です。私と皆さんは、適当な祈りでいいんでしょうか？ 適当に信じていていいんですか？神様を、完璧な神様を完璧に信じてください。心配しなくていいくらい、悩まなくてもいいくらい。私の考えがもうこれ以上必要ないくらい、神様の完璧なる能力を信じてください。信仰も信じなくちゃっていう信仰じゃなくて、その恵み、神様が与えてくださいと、その恵みを持っていけるように、だから毎日御座に出て新しい恵みを主体求めて、神様の御言葉を主体求めて、御言葉で力を受けて、勇気も受けて、ある時は慰めも受けて、保護、神様の保護の前に出て、その御座の前に出て、霊的に立たされてからこそ、この信仰が与えられるのです。そうでしょう。教会も来てないのに、たまに来て、御言葉を受けて、それだけで足りますか？この信仰が生まれるんですか？いいえ。本当に神様の子供は 100%、神様が皆さんを責任取ると約束されて、神様が導くと約束されているので、危機のたびに神様が主の天軍天使を動員して守る、助けると言われたので、その信仰を持って、神様が皆さんの信仰をご覧になり、シャデラク、メシャク、アベレネゴのように、神様が自慢したいと思うくらいの生徒となるように、主の皆によって祝福します。最後、3章30節に、それから王はシャデラク、メシャク、アベネネゴをバビロン州で栄えさせた。何？栄えさせたと。神様がこの三人を栄えさせました。捕虜という場から栄えさせる、栄えられる場につかせました。王がこの三人を高くしたんですね。この王はこの三人を弟子としました。皆さん、世の中の人がいくら神様のこと必要ないよ、信じなくてもいいんだよ、お金が全部だと言ったとしても、皆さんの信仰を見て、皆さんの信仰、神様が働かれる信仰に変わっているならば、もうみんな両手を挙げて、みんなのこと、皆さんのことを高めます。皆さんを、私の会社にこういう人がいるんだよ、こういう人材がいたんだよと、このような信仰を持つ人がいるんだと、皆さん、社長が皆さんをもう取られたくないと言って月給も高く上げてくれます。アーメンでしょうか。会社行って働く時も何か気分を察したり、空気察したり、またクビになっちゃうのかなと悩んだり心配したり。それは捕虜です。いいえ。私と皆さんは、信仰の確信を持って、世の中を変化させるべきです。信仰の確信で挑戦するべきです。シャデラク、メシャク、アベネネゴのこの契約を、今週皆さんが握って勝利されるように、主の皆によって祝福します。お祈りします。神様に感謝します。今日神様が誇りたい、シャデラク、メシャク、アベネネゴの福音運動の御言葉をくださり感謝します。私たちの信仰が回復されますように、誰かが私の信仰を高めることができるくらい信仰の人にならせてくださり、この先、世の中を変化させることのできる力も与えてください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。